ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、無所属区民派は無区、杉並同志会は同志、自民と区政クラブは自区、区議会生活者ネットワークは青年、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、緑の党は緑党です。
代表質問。2月13日14日に会派の代表4名が予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。区長は6月の区長選挙に再度挑まれるのか決意を問う。質問者は杉並区議会自由民主党富本拓。6月執行予定の区長選挙、引き続き区長として区政を牽引していく考えはあるのですか。
お答えします。直面する課題の解決には未だ道半ばとの思いが強いです。もう一度区政の舵取りをさせていただきたいと思います。
区長は今回の都知事選挙の結果をどのように捉え、新都知事に何を期待するのですか。
お答えします。首都直下地震の備え等の施策をしっかり進められるリーダーが求められました。積極的に区との連携を強めていくことを期待します。
区立施設再編整備計画と使用料等の見直しでは、区民との対話の中で何を感じ、どう生かしていくのですか。また、集会施設は多世代が利用できるコミュニティ施設を基本概念としながら、区民の文化活動やその成果発表に適した場を地域バランスも勘案して整備するという視点も加えて検討してほしいと思います。
お答えします。引き続き区民の意見を聞き、理解を得ながら進めます。コミュニティ施設の再編は、ご指摘の視点も重要です。検討していきます。
区は再度の使用料の見直しを行いましたが、その後も私たちのところには様々な声が寄せられました。区はこうした声を受け、さらなる見直し策を講じたのですか。
お答えします。区民の意見を大切にして取り組んでいきます。
産業振興は商店街の方々と幅広く向き合い、きめ細かく説明し、理解を得て一つ一つ地道に積み上げていくしかないと考えますが、区の見解は。
お答えします。ご指摘の通り、地道に成果を積み上げていきたいと思います。
保育園の待機児童対策は国や都との連携を強化し、子育て施策や女性政策の充実も含めた総合的な視点での子育て推進策が必要ではありませんか。
お答えします。国や都との連携を密にしながら施策推進に全力を尽くします。
南伊豆健康学園跡地を活用した特養整備に関して南伊豆町はどのような考えを持っているのですか。また進捗状況は。
お答えします。南伊豆町も前向きであります。互いの行政課題解決に向け検討を進めており、現在は町や県と津波対策等の検討を進めています。
区教育委員会と区内都立高校との間で包括的な協定が締結されるとのこと。区民の体育施設の増設を望む声は大きいです。都立高校の体育施設の夜間利用を協定締結の中で進めてほしいと思います。
お答えします。都立高校と協議していきます。
2020年東京オリンピック・パラリンピックでは区独自にスポーツ施設の環境整備やボランティアの育成等について戦略的・積極的に取り組むべきと考えます。区の見解は。
お答えします。杉並ならではの取り組みを計画的・戦略的に進めていきます。
防災・減災・ 本格的な高齢社会対策で区民に安心と希望を。質問者は杉並区議会公明党島田敏光。今年度は景気回復と消費税増税の綱引きになるとし、国や都と連携した就労対策や経済的な対策を行う必要があると考えます。
お答えします。景気回復を確かなものにするため、国や都と連携協力し、地域経済の活性化に取り組みます。
保育に関するこの間の取り組みは評価しますが、後手に回った感は否めません。高齢社会対策では将来想起される課題に先手を打つ必要があると考えますが。
お答えします。地域包括ケアシステムの構築を区内全域で広げるとともに、特養等の介護施設整備も進めます。
区立施設の再編整備は、まちづくりや地域の活性化とも関連するものです。駅周辺地区の都市再生とどう関わっていくのですか。
お答えします。まず中央線を中心に、町に賑わいと活力を生み出すことを目指す取り組みを進めます。
昨年12月に杉並区地域防災計画の見直しが図られました。見直しの主な背景は、予算案のどの事業に反映され、防災・減災の充実・強化が図られるのですか。
お答えします。24年4月に都が公表した首都直下地震等による被害想定、同年11月に修正された東京都地域防災計画を踏まえ見直しました。スタンドパイプ配備、緊急医療救護所、福祉救援所の整備費等を計上し、計画を進めていきます。
都は昨年12月に局地的集中豪雨対策の豪雨対策下水道緊急プランを策定しました。その際、区は善福寺、荻窪地区でアンケートを行ったと聞きます。それで明らかになったこの地区の課題は。
お答えします。水害は道路や下水管からの流入が原因と判明、結果を伝え都はプランに反映しました。
路面下空洞調査の結果と対応、今後の取り組みは。調査を踏まえ策定する道路維持白書の道路維持管理の考え方は。
お答えします。78箇所の空洞が見つかりました。緊急性のある箇所は速やかに補修、白書を策定し、道路の延命化と維持管理費の平準化を図ります。
地域包括ケアシステム構築に向け、成田、高井戸、豊南をモデル地域とした検討の成果と今後の取り組みは。
お答えします。ケア24の広報支援の重要性を認識し、地域包括ケアを推進します。
特養整備は区立施設再編整備計画において示された高齢化率から考えて、総合計画の目標で対応できるのですか。当面どのような特養整備を進めるのでしょう。
お答えします。人口推計等を踏まえ適宜改定します。当面は施設再編整備で生み出された施設用地を活用する等、多様な手法で進めます。
中学校フレンドシップスクール事業を交流自治体で実施する意義は。
お答えします。これまで培ってきた友好関係を生かし、中学生がより豊かで充実した体験ができます。
社会変化を的確に捉え、区民福祉の向上と区民参画の育成を。質問者は民主・社民クラブ河津理恵子。区立施設再編整備計画の検討にあたり、地域の方々との議論の場を改めて設けるべきでは。
お答えします。計画の具体化は地域の皆さんの意見を聞きながら進めます。
アンサンブル荻窪と荻窪税務署等国有地の財産交換で設けられる施設は、地域を支えるサービスがワンストップでできる施設にすべきです。現時点の構想は。
お答えします。幅広い世代の生活と就労を支援する施設とし、特別養護老人ホーム等の施設整備と合わせて、区内全域の地域包括ケアのバックアップ機能の拠点とします。
阿佐ヶ谷南 高円寺南地区に導入する不燃化特区制度の特徴は、この制度の導入で具体的にどのような町を目指すのですか？
お答えします。老朽建物の除去費用などの一部助成等建て替え支援策や道路整備等を行います。
高齢者のための多様な住まいの整備が求められています。民間が主導すべきですが、区はどのような支援を図るのですか？
お答えします。改定作業中の住宅マスタープランで、身体状況、経済状況等に応じた多様な住まいを整備するとしています。区営住宅や高齢者住宅の運営を引き続き行い、サービス付き高齢者向け住宅の整備を建設助成により進めます。
待機児童解消の実現に向け施設整備を図る一方で、保育施設で働く方の報酬や労働条件等の処遇面についての区の取り組みは？
お答えします。国や都の補助制度を活用した保育士の処遇改善を図るための経費計上等支援策を講じます。
1、在宅重症心身障害児者レスパイト訪問介護事業と、2、保育対応型児童発達支援事業所設置助成の対象と内容は？
お答えします。1については、重症心身障害児者を対象に区が委託した訪問看護ステーションの看護師が自宅に訪問して一定時間ケアを代替。2については、医療的ケアが必要な未就学重症心身障害児等の療育と保育を組み合わせた長時間の預かりを実施する施設開設経費を助成します。
特別支援学級の介助員、通常学級の支援員の増員はどのような課題認識で行ったのですか？
お答えします。児童生徒の増、障害程度が著しく異なる児童生徒が共に在籍する状況、個に応じた指導支援をきめ細かく行うためです。
杉並いじめ電話レスキューの実績課題は？
お答えします。学校名等が判明した事案は学校と連携し解決に結びつけました。今後事業周知と早期解決を図ります。
東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、区民や障害者の幅広い世代の方が生涯にわたってスポーツに親しめる環境整備も肝要です。区の所見は？
お答えします。区民の皆さんがスポーツを通じてより豊かな生活が送れるよう環境整備に努めます。
区民サービス低下を招く施設再編と使用料見直しは撤回を。質問者は日本共産党杉並区議団楠山美樹。消費税増税は暮らしも営業もどん底に突き落とすことは明らかです。4月からの増税と2015年10月実施予定の 10% への増税は中止するよう国に求めてください。
お答えします。国が国民生活や経済動向等を踏まえ適切に判断していくものと考えます。
要支援者の訪問介護、通所介護の保険給付外し等、介護保険制度の根幹を揺るがす改悪はやめるよう国に迫るべきです。
お答えします。全国一律の基準を見直し、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供を可能とする事業へ移行すると聞いています。
国民健康保険料の負担増抑制のため、国に国庫負担を増やし、都に対しても財政支援を増やすよう求めてください。
お答えします。特別区長会として全国市長会を通じて要望しています。
児童館施設は大規模な廃止転用先にありきで、その後については検討事項が多く質の低下は明らかです。撤回を求めます。
お答えします。児童館という限られた規模の施設にとらわれていたのでは、今後の事業展開が立ち行かなくなる状況にある現実を直視し、再編を着実に進めていきたいと思います。
アンサンブル荻窪はかけがえのない文化やコミュニティを形成してきました。区長の認識はどうですか？ 利用者や住民の合意が取れていないまま、国との財産交換協議は進めないよう求めます。
お答えします。財産交換は国との協議を経て正式に決定することなので、区民には今後も丁寧に説明を重ね理解を求めていきます。
区立施設の登録団体半額制度の廃止について、未利用者との負担の公平性を理由に挙げていますが、区民同士を対立させるもので、自治体の本心に背くものではありませんか。
お答えします。受益者と他の区民との負担のバランスを適正に保つことは、自治体として当然の取り組みです。
特養ホーム整備等で、公有地活用に乗り出す姿勢を見せてきましたが、規模と速度が不十分です。情報収集や国との協議など、積極的な取り組みを求めます。
お答えします。まちづくり連絡会議を設置し、意見や情報の交換を定期的に行っています。国への用地情報の紹介も行っています。
杉並から原発ゼロ、自然エネルギーへの転換のメッセージを発信していくよう求めます。
お答えします。原発は過渡的なものと考えていますが、区民の間にも様々な意見があり、直ちに原発ゼロ等の発信は考えていません。
教育行政の権限を市長に集中させる中央教育審議会答申は、教育の政治的中立性を侵すもので許されません。見解を伺います。
お答えします。政府等でどのような議論が重ねられていくのか注視したいと思います。
以上、代表質問の要旨でした。